京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
京都の生き物ラジオ図鑑さん、もうね10月ですね、坂本園長、
ね、ようやくちょっとね、
はい、
朝夕涼しくなってきました ね、
ね、本当にもうこのままね、はい、一気にいい秋になってくれるといいですよ ね、
ね、
ね、さあそんな中、
はい、
こうやってね涼しくなってくるとやはりみんないろんなところに出かけたくなりますし、はい、京都市動物園で動物たちの、まあ、画期的な姿も見やすくなりますよね。
そうです ね、
ね、
もうあまり熱中症の、
うん、
心配をしなくてもね、
はい、
安全にご覧いただけるかなって思います。
いやもう本当そうですよね、
はい、
いやこんだけ心地よくなってくると動物たちもいろいろ動きたくなったりするもんなんですか。
そうですね、まあそのまあ、大体動物園に来られて、あまた寝てるとか、
うん、
動いてないとかちょっと残念な気持ちになる方がまあまあいらっしゃるかと思うんですけれども、
うんうん、
まあ、動物が動くときっていうのは、
はい、
何かしらこう理由があるときで、で一番わかりやすいのはやっぱり餌食べてるときは、まあ、みんな動いてるので、
はい、
その餌を食べる時間を少しご紹介したいなと思って今日はやってきました。
なるほど、ということは、はい、動物たちが動いている姿をしっかり見れる時間
ですね。
そうですね、はいはい、じゃあお昼とか朝ごはんとか夕食とかその食べる時間がある程度決まってるんですね。
そうですね、まあ、飼育員の作業する時間っていうのがまあ決まっているので、う
ん、はい、
まあ、その中で、まあ2回だったり3回だったり、
うんうん、
まあ、動物によっていろんな揚げ方をするんですけれども、
はい、
まず朝もし朝一番、まあ、9時に開園しますけれども、
はい、
お越しいただけるようだったら朝一番のおすすめは何といっても、
うん、
ペンギンとゴリラです。
ペンギンとゴリラ、
はい、
おお、
フンボルトペンギンというペンギンを今うちでは飼育しているんですけれども、
はい、
餌の時間がだいたい9時から9時半なので、
うん、
もう入園したらすぐにペンギン舎の方に移動していただいて、
なるほど、
その餌を、あげるところを見ていただくのがいいかなと思います。ペンギンたちプールの中で泳ぎながら、
はい、
職員が、まあ、目アジって、まあ、ちっちゃいアジが、
うんうん、
を、まあ、主食なんですけれども、それをこう投げ与えて、
はい、
で水中で加えて食べるところをご覧いただけます。
わーすごい、それって、はい、普通なんですか。私てっきりペンギンたちってテクテク歩いてきて、そしてもらうのかなと思っていたんですけれども。
いえいえ、まあ、偏らないようにですね、まあ、そのペンギンたちにうまく投げ分けながら水の中で食べてもらうのがほとんどです。
そうなんですね、
はい、個体によっては歩いて飼育担当者の方に歩いてくる子もいますけれども、
はい、
ただまあ基本的には皆さん水の中泳ぎながら、
うん、
投げ投じられるアジをですね美味しそうに食べます。
ほー、器用ですね。
そうですね、その食べる時にですね、
うん、
ちょっとよく観察して いただきたいのが、
はい、
どうやって食べてるか、
どうやって食べてるか、
どちらから食べるか。
あー、それは魚の向き。
あ、そうです、そうです。
ほ
ー、まあ加えたらまずその水中で加え直して必ず頭から飲み込みます、は
い、ちゃんと加え直して頭から。
そうです、そうです。
あ、それをじゃあ分かってるんですね。
そうですね、まあ、どう考えてもですね、ヒゲと鱗は全部後ろ向きに出てるので、
はい、
尻尾から食べると引っかかってしまうので、
はい、なるほど、
頭から必ず食べるので、まあ、そこをですね、
はい、
ちょっとこう注視していただければいいかなと思います。
そういうのってペンギンさんは親から学ぶんですか。
どうでしょうね、それはさすがに、まあ、自分の本能の中に組み入れられてるような気がしますね。
そうなんですね。でもちょっとそれを聞くと気になりますね、さらに。
そうですね、
食べる瞬間見てみたいです。
は
い、
ぜひ。で、まあ、
はい、
だいたいペンギンの色っていうのが、
うん、
背中が黒っぽくて、
はい、
お腹が白っぽいですよね。
はい、
で概ねほとんどのというか全てのペンギンそんな配色になっています。もちろん模様があったり、
はい、
点々があったりはするんですけれども、お腹の方がだいたい白っぽくて背中が黒っぽい、はい、
うん、
でこれも理由がありまして、
うん、
海はですね、深い海って上から見ると黒っぽく見えるわけですね、
はい、
そうすると背中が黒いと上からは分かりづらい、はい、
そうか。
で海の中に入って、まあ、深海に行ったらちょっと別ですけど、はい、まあ、そんなに深くないところから上を見ると、まあ、空が見えるので白っぽく見えるんですよね、はい、
うんうんうん、
ですからお腹が白っぽい方が目立たない、
うん、なるほど。じゃあ、鳥から身を守り、大きなサメとかそういうところからも身を守れるように、
かつですね、
はい、
餌からも気づかれにくいと。
なるほど、そういうことなんです ね、
そう
ですね。
なので、まあ、そういう、まあ、色合いのものがこう生き延びてきたっていうこともあるんでしょうけれども、まあ、有利に働いているようには思います。
わあ、なんか自然って本当にうまくできてますよね、
はい、
そっか。
でそのペンギンを堪能していただいたらですね、はい、次がですね、はい、すぐ近くにゴリラ社があるので、
はい、
もうほんのすぐそばです、
う
ん、
そうですね。
でそこに移動していただくとですね、
はい、
大体9時40分ぐらいから10時ぐらいにかけてのどっかで、
はい、
ゴリラの朝ごはんが始まります。でそのゴリラたちが、まあ、ゴリラをまず運動場に出す前に職員がずっと餌を配置して、
はい、
まあ、隠したり刺したりいろんなところに餌を撒いて、で、ゴリラたちが、運動場に出てくるんですけれども、
はい、
その、まあ、それぞれに一生懸命集めて食べているところをご覧いただけます、
うん、ほういいですね、もう本当に自然に食べてるんですね。
そうですね。で、うん、ゴリラの餌っていうとですね、
はい、
まあ、大抵の人がバナナが好きそう、
うん、
バナナを思い浮かばれる方が多いような気がするんですけれども、
はい、
まあ、確かに大好きなんです。大好きなんですけど、実はですね、動物園ではあげていません。でそれはなぜかというと、はい、歯の一番外側のエナメル層が薄いので、とっても虫歯になりやすいんですよ。
そういうことなんですね、
はい、もちろん野生のゴリラたちは野生のフルーツは食べるんですけども、はい、野生のフルーツってそんなに実は糖度高くないのと、
はい、
で特にその国内で流通している果物はですね、まあ、すごく甘いんですね。
それは人が食べるように。
そうですね。
うーん、
ゴリラにとってはなかなか、ゴリラの歯にとってはですね、ちょっとこう虫歯になる要因になってしまう。特にバナナは歯の周りにこうまとわりついてしまうので、
そうですよね、
虫歯になりやすいということもあってバナナはあげてないんです。
そ
う
か。
だから病気になった時に薬を飲ませる時とか、
はい、うんうん、
特別なご褒美の時に少しだけ、
うん、
果物やバナナも含めてあげることはあるんですけども、
はい、
基本的にはあげない。
ゴリラさんのために。
はい、
あ、そうでしたか。
葉物野菜と葉っぱと草。
なるほど、
はい、
健康的でいいですよね。
そうですね、
ね、
だからお腹がぽっこり出てるのも、
はい、
実はそのチンパンジーはあんまりお腹ぽっこり出てないのは、
うんうん、
彼らはやっぱり果実を食べる動物なんですね、
はい、
でゴリラたちは、まあ、野生でももちろん葉っぱとか草を食べるので、
はい、
消化しづらい葉っぱや草を大腸の中に、割と時間をかけて消化しなくてはいけないので、
は
大腸の内容物でお腹が出てるので。
なるほど。じゃあ肥満っていうわけではないんですね。
ないんです。体脂肪はそんな高くないんです、
うん、なんかすごくマッチョな体で。
そうです。
ね、
筋肉質です
ごいですよね。
お腹がぽっこり出てるのは別に脂肪が溜まってるわけじゃなくて
なんです、ね、
腸の内容物なので。
うん、
実はゴリラがお腹壊すとぺったんこになるんですよ。
そうなんですか、
はい、
あ、そっか、物が食べれなくなるから。
そうですね。
ああ、そういうことですか。
で果実とかにはたくさん糖が含まれていて、それ自体エネルギーとして吸収できるんですけども、
はい、
草とかにはほとんどその吸収できる栄養素はなくて、
うん、
微生物、
はい、
小さな、まあ、細菌だとか原虫だとか、
はい、
小さな生き物たちが植物の糖を分解して、
うん、
それはねゴリラには分解できない、私たちにも分解できないんですけども、分解してゴリラが吸収できる栄養に変えてくれてるので。
へ、
実はそのお腹を壊したらお腹がぺったんこって簡単に言いましたけど、お腹を壊すっていうのは結構深刻 で、
そうなんですか。
栄養素が全く取れなくなるんですね。
はー、
だからもう腸内細菌がとてもとても大事になります。
うーん、そっ か、じゃあ、私たちがちょっと下痢をしちゃったわっていうレベルではないんですね、
そうですね、あんま短期間は別にあんまり問題ないんですけど、長期化すると、うん、ゴリラの健康にとってはちょっと辛いことになります。
はい、じゃあちょっとそこは気をつけてあげないといけないところなんですね。そうですね、はい、そっか、
まずそれで午前中楽しんでいただいて、うん、
はい、
で他の動物も今回紹介しない動物たちも大体、うん、午前中それから午後っていうふうに餌が分かれていることが多いので、
はい、
他も回ってるうちにその食べているところをご覧いただけると思うんですが、うん、
はい、
午後はですね大体1時過ぎからですね、
はい、
1時10分ぐらいから、うん、ちょっとこう集中してまして、ゴリラですとか、はい、アジアゾウもそうですし、うんうん、レッサーパンダ、
はい、
チンパンジーもそうなんですけども、はい、いろんな動物に餌を与えるので、うん、ここはちょっとねどこかに絞るのか、
うん、
あるいはちょっとずつみんな回るのか、
はい、
ちょっと視野のしどころなんですけれども、
うん、
今日はこの動物を見て、うん、次に来た時はこちらというふうにしてもいいのかもしれないですね。
そうですよね、はい、1日でまとめちゃおうと思うとやっぱりじっくり見れないから、
ね、そうですね、
もったいないですよね、
でまたゴリラの話をして恐縮なんですけども、
いやいやいや、
ゴリラはですねちょっと昼は少し食べる様子が違っていて、
はい、
先ほど野生のゴリラは果物も食べます、うん、って言いましたけれども、
はい、
特に動物園で飼育しているゴリラは西ローランドゴリラって言って、熱帯雨林の、うん、に住んでるゴリラなんですね、
はい、
で熱帯雨林の森にはやっぱり果物がいっぱいなるわけですよ。
あ、はい、
なのでゴリラたちは20メートルもあるような木の上に上がっていって、
うん、
果物を食べる。
桃太郎さんのような大きな体でも、
そうなんです、木登り非常にうまいです。
じゃあすごい、なんていうんでしょう、握力とかすごいですね。
そうですね、推定500キロって言われているので、180キロを超える体重を、うん、片手で支える、その腕力と、
はい、
握力ですね、
すごいですね、なんかちょっと握手してみたいとか思ったりしましたけれども恐ろしいことになりますね。バキバキですね、
バキバキには多分しないとは思うんですけども、
はい、
本気でやられたらバキバキになるということですね。
そうですよね、そっか、わーすごいな、でもその姿見てみたいです。
そうですね、うん、ぜひぜひ、ですからこうお昼一番の餌は1時過ぎに職員が、う
ん、はい、
実はゴリラ舎の天井に通路があって、
はい、
職員用の管理通路があるんですね、
ええ、
でそこを通って天井に餌を置いていきます。
あ、
ですから、
ええ、
元気を除く、元気はね下で待ってるんですよ
登らないですか。
そうなんです。で元気を除く3頭、桃太郎と源太郎と金太郎がさーっと天井に上がっていって、
はい、
時々元気も上がりますけどもね、
ええ、
上がる能力は持ってるんです、
うん、
だ上で取ってる間に下にボトボト落ちてくるので、
頭を使ってるんですね、お母さんは。
腕力よりも頭を使う、はい、
すごいな。
でもう本当に桃太郎は運転のように天井自体に移動もできますし、
はい、
なかなか迫力のあるシーンをご覧いただけるかなと思うので、このお昼一番1時10分ぐらいのゴリラ車もちょっと見逃せない感じですね。
いやぜひ見たいですね、これは、はい、金太郎くんがねよく上のところを使ってるのはよく見る、
遊んでますよ ね、
そのお父さんなかなかその姿を見てない
です。そうですね、
はい、
であと彼らの足っていうのは、
はい、
親指と他の指が向かい合わせになってるんです。
はい、
ちょっと分かりづらいかもしれません。私たちの足ってみんな指が同じ方向向いてますよね、足の指、
はいはい、
手を見ていただくと、親指と他の指が向かい合わせになってて握ることができるんですけど、
はい、
ゴリラだけじゃなくて猿は全般的にそうなんですが、
はい、
足もこのような形をしているので足でも握ることができます。
すごい、
だから木登りが得意な要素の一つですね。
なるほど、だから、はい、細いその上の通路でもタタタタタッと走ってますよね。
そうですね、だから足が滑るってことはおそらくなくて、足でちゃんと掴めるし、
はい、
足の裏のその指紋が滑り止めになるので、
じゃあ人間の足よりも猿やゴリラの足の方がすごく繊細にできてるんですかね。
そうですね、器用に指を動かすことができますね。
はい、
物をつかめるっていうのが一番大きな要素かもしれません。
なるほど、はい、面白いですね、はい、さあそこも見ていただきたいですし、他にも
そうですね、で 実はアジアゾーンも同じ時間帯にお昼ご飯が当たります、うん、で、はい、アジアゾーンも朝ご飯あるんですけどもちょっと早めにあげるので、うん、
はい、
まあ、ちょっと見づらいかもしれませんね。で、このお昼の一番1時10分ぐらいには必ず運動場で、はい、皆さん見やすいところで、
うん、
だいたい干し草を中心に、与えています。
はい、
それを食べてるところが見れます。
うん、
で、ゾウたちは、まあ、花で、を掴んでそれを口に持ってい きます。
う
ん
う
ん、
はい、
で、まあ、その花と頭の関係なんですけれども、うん、頭がすごく大きくて、
うん、
実は顎がすごく丈夫なんですよ。
あ、そうなんですか。
頭についてる筋肉、ちょうど私たちで言うとですね、こめかみのあたり、
はいはい、
ここに指を置いて、
はい、
顎を動かすとここがちょっと動くの分かりますかね。
動きますね。
動きますね。
はいはい、
側頭筋って言って、はい、顎を動かす筋肉がこうついてるんです。で、まあ、ライオンやトラもそうなんですけども、ゾウも頭にすごい側頭筋があって、
へ、
あ、噛み締める力って強力なので、
はあ、
木の枝とかだと、まあ、葉っぱだけじゃなくて枝も食べられる。
そうなんですね。
バリバリといって噛み締めて食べてますけれども、そうすると頭が大きくなって重たくなると、
うん、
頭下げづらいですよね。
あ、そうですね。確かに。
だから、その兼ね合いがちょうど鼻で持って口に運ぶ、その代わり強力な顎を持ってて何でも食べられるっていう象の特殊なこう
構造、
食べ方、構造、体の仕組みができているのかなって思います。
確かにリンゴとかでも大きいまま食べてますよね。
そうですね。ガシッて割ってますよね。
すごいですね。
さすがにスイカぐらいのサイズになると足で潰して口に運んでますけれども、
確かにあそこまで大きいのはそもそも口に入りませんよね。そっか。
だから本当に頑丈な顎をしてるんですね。
頑
丈な顎を持てるようになったのは鼻が伸びたおかげとも言えるし、
うん、
その頑丈な顎を作るためにっていうことを、まあ、そういう動物が生き残ってきたということなんだと思います。
うん、それもその長い時間の中でそういう体つきになっていったんですね。そうですね。はい、
なってたんですね。
ここもちょっとね、注目したいところですね。
そうですね。まあ、食べ方も気をつけて見ていただけると、うん、大豆ぐらいのサイズだったら鼻先でつまんで口に持っていくことができます。
はい、器用ですね。そっか。鼻先はかなり敏感なんですか。
そうですね。ちょうど鼻先の先端部ってちょっと尖ってますけども、うん、はい、私たちの上唇ですね。
あ、鼻じゃなくて
上唇と鼻が一緒になって伸びたのが象の鼻です
。おー、あれ上唇の一部なんですね。
そうなんです。で、象が鼻を上げると口が開くわけです。
そっか、私たちが口を開けてるような感じ、
ね、あ、そうですね、はいはい、
おー、そういうことですか。はい、いやー、ちょっとあと時間は時間なんですけれども、
そうですね、そうですね、
ですけれども、ね、はい、レッサーパンダも、
あ、レッサーパンダ、レッサーパンダ、そうですね、だらだら鼻がく話して申し訳ない。レッサーパンダはですね、はい、5本指です。
はい、
6本あるわけでは決してないです。
ないですね。5
本しか指ありません。
ない。
ですけれど5本指は同じ方向を向いてるんです。
うん、そうですよね。
前足もね、うんうん、いわゆる私たちにとっては手ですけれども、はい、つまり同じ方向にしか曲がらないんです。
はい、
手首のところにある手指骨という骨があって、
はい、
この手指骨は私たちにもありますけれども、
うん、
それがレッサーパンダは少し特殊で、
はい、
ちょっとこう飛び出てるんです。
あ、指のような
感じ。指のように。
はい、
なので例えば竹の葉っぱでも何でも指でぐるっと巻き込んだら、
はい、
手指骨で押さえて掴むことができるんですよ。
なるほど。じゃあ私たちの親指代わりのような役割をしている、
ね、はい、
は
で、なのでリンゴも上手に片手で持って食べますし、
うん、はい、
で、なんとですね、利き手があるんです。
まあ、
これは自分たちでぜひ観察して見てみてください。
ね、
個体によって利き手が違うので、どっちの手で掴んでリンゴを食べてたり葉っぱを食べたりするかっていうのを観察してみると分かることがあるかもしれません。
面白いですね。
はい、
いや、まだまだね、たくさんね、動物たちのその、はい、なんて言うんでしょう、行動をお話しいただきたいんですけれども、はい、お時間になってきましたので、
で
ね、ちょっとイベントも、
ね、イベント簡略にお話します。
はい、お願いします。
実は夜間開演を、最後の夜間開演です。
はい、
10月7日の土曜日、8日の日曜日に8時まで開演します。
はい、
佐川美術大学、佐川美術短期大学と、連携して行う妖怪ナイト、
はい、
妖怪たちが現れますし、LINE で謎解きクイズなん、あの謎解きの、はい、ゲームもあるので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。
これ全員参加できますからね、
はい
はい、
それから、はい、10月の14日、15日、土曜日、日曜日には山猫博覧会が開催されます。
はい、
絶滅の恐れのある山猫、対馬山猫の、を焦点を当てていろんなイベントを開催するので、
はい、
詳細はホームページをご覧いただけたらと思います。
はい、お願いいたします。はい、こちらね、当日に、
政権を
受け取っていただかないと、
受け取っていただいたら講演会に参加していただけます。
はい、
あの対馬からもお話に来てくださる方もいらっしゃいますし、日頃、対馬山猫の保全に協力している、皆さんたちが集まる、博覧会になってますので、
はい、
ぜひぜひ。
そうですね、はい、詳しいことは京都市動物園のホームページご覧ください。
はい、
はいはい、ということで京都の生き物ラジオ図鑑、はい、今週は、京都市動物園園長の坂本秀房さんにお話しいただきました。
はい、
坂本園長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。